休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2020年7月10日金曜日ということで、いろ、うん、んなことが重なってますね。今はちょうど
おお、いろんなこと、はい、
新型コロナウイルスの感染者が回ってこまた報道されつつ、特に九州とかの方で雨の被害がいっぱい出ていて、
ね、僕ニュースあんまり見てなかったんだけど、
はい、
すんごい洪水量なんでしょ。なんか
いや、すんごい洪水量みたいですね。
だよね。いや、
雨が全然止まないらしいので、
うん、
この週末も心配ですね。
確かに、はい。でね、
はい、
まあ、今週ですよ、何があったかっていうと、
はい、
まあ、今週もね、ありがたくも質問はいただけてるんですが、
はい、
ちょっとその前に、
はい、
あのうちの娘が、
はい、
あの FM ラジオデビューしたんですよ。
すごいですね。
そうそうそう、なんか飼ってる愛犬について喋るみたいなのがあって、
はい、
あの FM のクルメラっていう、あの地域のクルメラジオ、
はい、
東クルメのラジオに出て、はい、あのね、なんか設備とかやっぱすごいんだね、ああいうのね。で、その喋り終わった後、まあ、30分ぐらいのゲストトークだったんだけど、
はい、
その後ね、あのやっぱその Gmail とかそういうのなのかな、なんかいろいろさ、
はい、
メッセージ来るんだよね。いいなと思いながら。
え、それはあの何について来るんですか。
そのうちの娘の、
はい、
なんかこの喋ってることに対して、
はい、
あ、これは何々が可愛かったですとか、
はいはいはい、
もっとこういうとこ聞きたいなとか、
はい、
そういう質問というのかな、感想と質問、
はい、
結構来るんだなと。
すごいですね。
で、僕このそのね、東久留米さんね、小さい地域なので、
はい、
その中でのラジオって、まあ、聞いてる人もほとんどいないだろうし、
はい、
で僕自身ラジオってほとんど聞かないできたで、
うんうん、
まるでこう存在すら知らなかったんだけど、
はい、
意外や意外の反応でね、
うーん、
いいなってひたすらこう。
アンにあのもっと質問とメッセージくださいってことですね。
そうですね。ということで、なんか なんていうのこう、それではお聴きくださいの音楽とかがさ、
はい、
ちゃんとこうね、メジャーな曲だったりしてさ、
はい、
なんか立派だなと思って。で話してるところになんかね、透明な板じゃないけど、そこにこう、
はい、
ミキサーみたいな人がいるみたいな、
はいはいはいはいはいはい、
なんかね、音楽スタジオみたいになっててさ、はい、あ、なんかいいな、しかも感想もらえてると思って、
はい、
もっと頑張ろうって思ったの、その時。休日会議を。
いや、まあ、反応をもらえないとしんどいですよ、結構。
そうだね。でも、ね、ここ、何週間か連続で、
はい、
ずっと質問いただけてるので、
はい、
今回もね、その質問についてちょっとガツッといけたらなと。
はい、ありがとうございます。
はい、
早速読んでいきたいと思います。休日会議様、はじめまして。Y と申します。お二人にご相談がありメッセージをさせていただきました。かなりネガティブな質問になりますので、休日会議で取り上げるのが NG であればスルーしてください。質問は商品の返金保証についてです。僕は今とある塾に参加しており、先月で丸1年を迎えました。塾に参加した時の募集ページには、1年間のカリキュラム通りに一定の作業をしたにもかかわらず塾の参加費以上を稼げなかった場合は参加費用は全額返金しますという返金保証がついていました。この1年間愚直に作業をし、誰よりもサポートを活用し懸命にカリキュラムに取り組んできました。しかし残念ながら塾の参加費用をペイするどころか、トータルで3万円しか稼げませんでした。塾の参加費用は30万円です。そこで1年分の作業記録をすべて提出した上で返金申請をしたところ、こちらは稼げる環境とすこちらは稼げる環境とサポートは提供した、結果が出なかったのはあなたの力量不足、絶対に返金はしないと言われました。1年間ほぼ毎日のようにサポートを活用していましたので、不正申請でないことは明らかですし、運営側もそれは分かっています。アフィリエイトの塾なんですが、結局稼げるか否かは運なので、あなたは運が悪かったんですねと笑われる始末。最初の返金規約の段階では作業しても稼げなかったら返金だったはずなのに、1年経って返金申請をした際にはサポートと環境とノウハウは提供した、 稼げなくても返金の義務はないという条件に変わっていました。そして今話し合い中ではありますが、双方の返金に対する認識が違うので平行線のままです。いわゆる悪質な詐欺塾ではなく、単純に難癖をつけて返金を渋られている状態です。返金しない代わりにサポートを無償で延長する。アフィリエイト報酬の単価を個別でアップするなど、次々提示され、最初とは話がどんどん矛盾してきています。このような状況で悩んでおり、お二人に考え方をお伺いできればと思っております。菅さんであれば、返金申請をもらってお金を返したパターンも経験されているかと思います。僕の参加した塾が個別にどうこうではなく、そもそも返金保証とは何のためにあるのか、あくまでも総合的なインフォ業界の返金事情について参考になるお話が伺えれば幸いです。よろしくお願いいたしますというご質問です。
はい、ありがとうございます。過去一番この、ね、文章一生懸命書いてくださったんじゃないかなっていうぐらいしっかり。
そうですね。
はい。はい、返金保証ですね。
はい。
何のためにつけてるかというと、
はい、
まあ、提供者側としては、
はい、
まあね、お客さんに安心してもらうというか、
そうですね。ね、
そういうところで、まあ、成約率が上がるとかね、うんうん、まあ、返金率が 5% までは許容して、それ以上は来るようだったらテコ入れとか、そういう目安を持ってやられてる人もいるし、
はい、
うん、ただ、保証をつけてるのであれば、これスムーズに返金した方がいいっていう未来が待ってるんですけどね。
まあ、そうです ね。
僕の場合だと、
はい、
まあ、そのコンテンツ返金保証つけてる場合のものっていうのは、はい、返金バッと来て、まあ、返金するじゃないですか、
はい、
でも次回の新作商品はまた購入してくれたりとか、
は
い、スムーズにいくことで、別にその返金っていうことでなんて言うんでしょうね、このその人自身が否定されたわけでもなくというかね、
そうですね、
なんか今回はこの商品はあれだったみたいな、
うんう
ん、でここでごちゃごちゃしてしまうとトラブルにかける時間っていうのがものすごくね大きくなっちゃったりもしてね、その返金をねこう申請して返金をまあなんていうんだろう、勝ち取るっていうのかな、
はい、
勝ち取る労力も今大変ですよねこれね、平行線をたどってとか、
はい、
これはね、どっちサイドの話もできるとなると、
うんうん、
でも、まあ、はい、まず購入側からの視点でいきますかね、ちょっとね、
はい、
過去にね、こういう話触れたことなかったね、そういえばね、僕らね、
そうですね、
うん、まあ、1年間ね、やり通せたのすごいのでね、
すごいですよ、
うん、まずなかなかそういう話聞かないし、
うん、
カチッとはまればね、次の環境下で跳ねるじゃないかというか、まあ、いずれうまくいくんだなとこの方はっていうふうにも思いましたけどね、
そうですね、
うん、で学べた内容っていうのは、まあ、現時点で満足いく成果じゃなかったとしても、
はい、
アフィリエイトの塾ということであれば、
はい、
ね、アクセスをこういろいろ集めていって制約取っていくってことを学ばれてるとは思うんで、
うん、
まあ必ず生きてくるっていうのもあるし、
そうです ね、
結局はいろんな不満とかもちろんあると思うんだけれども、
はい、
もうねこれ起きた事象に対してどう捉えるかっていうところ で、
ね、どう意味付けしていくかですよね、
そうそうそうそう、で僕はこの意味付けの仕方次第で生き方が変わることをもう先輩方から教わったっていうのもあるんでね、うんうん、例えば僕は書籍とかにも書いたけど、
はい、
こう何かしてあげて助けてくれる人の数を数えていくっていうより、
はい、
ね、力になりたいなっていう人を一人二人とか見つけた方が健康的っていう話もしたけれども、
ね、
あのね、なんかそうそうそうそう、こう考え方捉え方なんだよね、
うん
うん、だからなんかトラブルが起きたとき、例えば突然僕が組んでた企画のチームのメンバーがパッと抜けてしまったってなったときも、
はい、
まあ捉え方としては、あ、拡大前でよかったとか、
うん、
あとはその金額っていう部分にフォーカスしたときに、その FX のお衣装とかもっとすごいじゃないですか、なんか見てると動画、
はいはい、
なんかそうではないところでよかったとか、
うん、
何かしらポジティブな意味付けに持っていくことが僕は唯一の正解なのかなと思ってて、うん、取り返すために費やす時間をよくね前に進むための時間に変えた方がいいよとは言っていて、
はい、
これって言葉で言うほどね感情ってなかなか整理できなかったりもするけれども、
うん
うん、やっぱりね前に進むための時間にしなくてはいけないっていうのはね、
うん、
ありますね。まあ、業界事情としてはですよ、
はい、
あの購入者に、まあ、安心を提供するためであるとかね、
はい、
あるけれども、まあ、あとは返金を渋る流れの中には僕が見てきた範囲だと、
はい、
例えばそのプロモーションに多額の資金をかけている場合、
はい、
広告費とかの経費を差し引いて、うん、まあ、チームで分配済みな場合、
そうですね、
は
じゃないですかね、多分
ね、なんかその辺からの返金はどうしようみたいな、はい、でも返金条件つけてる以上は、
うん、
そこはスマートに行かなきゃいけないんだけれども、
うんうん、
それはなんかよく見るしありえるなという、
うん、
あとはまあ顧問弁護士さんをつけているケースとかね、
はい、
あれはなかなかこう直で連絡が取れなかったりやりづらかったり諦めさせるような、
うん、
うん、ただなんかこの、まあ、いろんな塾でも教材でもそうだけれども、
はい、
到達金額を保証するようなサービスっていうのは決して鵜呑みにしちゃいけないなと。
そうですね、
うん、これは保証できない
とてもできないですね、
うん、そうそう、だからそういうところのサービスはもちろん、ね、はい、成果出てる方も、ね、いっぱいいらっしゃるのかもしれないけれども、
うん
うん、そこの返金保証はもうないに等しいぐらいで見た方がいいんじゃないかなとかね、
うん、
うん、そうだね、まあ保証つけてるのであればもう本当に販売者の方は、まあね、はい、速やかな方がいいですし、
そうですね、
ここいつ癒される時間は本当に毎回なんか、文章だと結構攻撃的なね、
はい、
メッセージになりがちだったりもするしね、
はい、
あ、でもこの相談くださった Y さん、
はいはい、
そう、こういう苦い経験があった人こそ立ち上がって活躍していけば、
はい、うん、
それこそね、あの Y さんは経験上真っ当さへの、ね、強い正義感とかでね、
うん、
なんかいい環境で皆さんに提供していくっていうことをねやるかもわからないし、そうなったけば僕はいいなと思うし、はい、
うん、そうですね、
うん、あの昨日かな、田原さんとかと喋ってて、
はい、
田原さんも返金保証つけてたのかな、こう条件が非常に緩やかな、はい、マイルドな条件だったかで、
はい、
あまり詳しくは聞いてないんだけれども、
はい、
あのね、思ったものとは違ったとか、
はいはいはい、
それで来たから、
はい、
なんかどうしようみたいになったりとか、
うん、
あとコロナの影響で取り組めなくなったとか、
はいはいはい、
でやっぱり難しいからとか、
うん、
ここまで来ると、
うん、
ね、また大の大人が言うにはちょっと非常に残念な理由かなとかね、
うん、
うん、だね、こうとりあえず新規をバーッと、もうリピートを考えずに、はい、とりあえず新規を獲得できればっていう考えの中で、うん、返金保証を、ね、つけてる方も、まあ、少なからずいるのでね、
うん、
うん、そういう時は一回到達金額みたいなものを保証するようなサービス、いくらいくらが入るよみたいな、
はい、
稼げるよみたいなのは鵜呑みにしてはいけないし、
うん、
購入者側も、誰も守ってくれないのでリテラシーは上げていかなきゃいけないですね。
そうですね、
そうなんだよね、保証できるわけがないんですよっていうね。
菅さんが Y さんだったらどうされていきますか。
僕はもう次行きますね。
まあ、そうだと思いました。
僕次で、
はい、
なんかどこかでまあね、愚直に行動してれば結果が出てくることを経験してるから言えるっていうのもあるけれども、
はい、
結果を出した先で、
うん、
なんかね、セミナーだとかこういう休日会議とかで、
うん、
昔はこんなことがあったけどって言って、
うん、
うん、同じようなことを経験された方の励みになるような発信ができればなとか。
そうですね、
うん、 そうそう、もうポジティブに変換するしかないし、
はい、
やめなければいずれ一定の成果が出てくると考えると必ず成功するとも言えなくもないわけ で、
そうです、ね、
うん、結果出た後にね、こういうの振り返って共有してあげたりとか、
うん、
すればいいですし、ご自身がサービスやるときにはこうはならない、こういう見せ方はしないって思えると思うし、うんうん、これはねプラスとして捉えるには十分なんじゃないかなとね、
うん、
ただこの平行線をたどってる中でずっとやってるっていうのは時間やっぱもったいないんで、
あの心の消費激しいですよね、こういうやり取りって。
いや激しいと思う、しかも分かんないけどさ、
はい、
こう3日に1回ぐらいお互い1回ずつ返信してるとしたら、
はい、
少しのやり取りで1ヶ月経っちゃうとかね。
そうですね、
これはしんどいですよね、うんうん、だ返金保証の中でも、
はい、
分かりやすいものとして、
はい、
その迷惑料として倍額お支払いしますとか、
はい、
迷惑料で10倍お支払いしますみたいなところは、
はい、
分かりやすい目安として絶対に購入しない方がいいですよね。
普通に考えてそうですね。
そこまで稼げるらしい商品を売りたい理由は何かっていうところはすぐね、はい、
そうですね、
うん、結局その方法を売って生計を立てるっていうモデルであって、うん、まあ、それを売らなければ成り立たないっていうモデルであると。
そうですね、
絶対購入しない方がいいし、うんうん、そうですね、返金保証ね、確かにね、僕はあの代行販売のね、ニッチ関連の商品には、
はい、
比較的よくつけてたりもして、
はいはいはい、
自分自身がその専門家ではないし、
うん、
その商品を、まあ、執筆者とかは、
はい、
専門家ではあるけれども、
うん、
代行販売する以上いろいろわからないこともあるな、もし何か違ったらなってことでね、返金保証はつけて、うん、これはかなりスムーズに、うん、パッパッとやるようにして、
うん
うん、ね、これね、返金保証販売者の方は本当につけたんであればした方がいいですし、
そうですね、
ね、多分そのビジネス塾っていうのかな、
はい、
そういうところでそういうふうに渋ったりなんなりとかしてると、
うん、
ね、非常に狭い業界ですから、
うん、
その方がまたどこかに行った時にね、パッと結果が出たりすると、はい、
うん、
それなりにみんな影響力も持っていくこともありえるし、
うん
うん、なんか将来的に見てなんかプラスがないと思うんですよね、目先のお金を守るだけになってしまうという、かな、いや、この辺ね、返金、ただね、こう返金目的の嫌がらせみたいのもね、
はい、
あったりもするんですよね。
まあまあまあ、ゼロじゃないですね。
そうなんです。で、ちょっと過剰に煽るような形で販売者に対して、はい、返金を申請して、
はい、
で販売者がどう回答するか、
はい、
まあ、その回答文書をキャプチャーしてアップするみたいなね、
いるんですよね。
そうなんだよね。うん、そうそう、そういうこともあり、
はい、
だからまあどちらの僕は意見も分かるし、僕も購入者側になったり販売者側になったりするんで、
うん、
ね、見てきたけれども、まあ、でも条件をしっかり明記してつけた以上は守らなきゃいけないし、
うん、
この返金保証もあやふやにすればするほど結局意味なかったりもするし、
うん
うん、ズバッとストレートで、ある程度の返金率をね、見てそれでコントロールしていくみたいな、
はい、
うん、100人が100人満足というのはなかなかね、そのセールスレターをどう受け止めるかにも寄ってくるところがあるし、
そうですね、
しっかり一人一人とね面談をしていて、一人一人にカスタマイズしたレター提案みたいなね、そういう提案になってればそういう誤解も最小限にとどめられるけれども、
うん
うん、レターはその一辺倒なのでね、ちょっと誤解が生じたりっていうのはね、それは返金保証しているんであれば、
うん
うん、ちゃんとした方がいいですよね。うん、
僕は客観的な視点から見たときに、
うん、
まあ、この Y さんが参加されている塾がどういう手法で、まあ、どういうことやってるのかは全くわからないんですけど、
うんうん、
今の環境下でこう1年でこう3万円稼いましたっていうのは、まあまあいい方なんじゃないかなとは思いますけどね。
ああ、なるほど。
あとは、まあ、結局、ジャンルとか、
うん、
取り組む案件とかによるんで、まあ、別のことを同じ方でやってみたらいいんじゃないかなとは思いましたけど。
そうだね、数字が出ている以上、ね、どっかでカチッとはまればっていうところまで来てるんだよね、
うん、そう思いますね。
うん、確かに選ぶジャンルによっても全然ね、
うんうん、
ケンタが、ね、メーリングリストでまあこれは大変な状態になってるみたいな、そのサイトのね、
はいはいはい、
まあ、アフィリエイトなりなんなりの
誤
解が、
はい、今、うん、結構厳しいんじゃないですかね、皆さん。
うん、そうだね。いや、なのでね、ここから一歩先に、ね、はい、進めた際にはなんか繰り返しじゃないですけど、
はい、
メッセージとかね、もらえると嬉しいなとは、
はい、
うん、こうなりました、こうなりましたみたいなね。
そうですね、
なんかそういう、あ、そういうの欲しいですよね。
欲しいですよね。
うん、報告をする、なんか報告する場所があるって良くないかな、
はい、あ、いいです
ね。どうだろう、
はい、
うん、ちょっと報告とかね、今最近こうですとかね、
はい、
そんな報告してくれるのとかいいな。なんか過去の皆さんの、
そうですね、
質問くださった方とかね、
うん、
うん、あ、そう、感想とかねもらったんだよね、
はい、あ、本当ですか。
ちょっと待ってね、これね、そうそう、先週の休日会議、
はい、
ワインのね、
はいはいはいはい、
そうそう、同級生のね、
はい、ざっと、はい、探してる間に簡単に振り返っておくと、うん、ワインのセレクトショップの EC サイトを作ろうかなと思うんですが、どういう切り口がいいでしょうかみたいなご質問に対しての、うんうんうん、回答した回ですね。
はい、出てきました、はい、うん、Y さん、
はい、
Y さんにしたんだっけ、僕この時名前の方 だ、Y さんかな、
はい、
菅さん、小川さん、先日は質問への回答ありがとうございました、
はい、
休日会議まるまる1本分お答えいただき本当にありがたい限りです。少しでも多く吸収できるよう何度も聞き返しております。提案してくださった Facebook グループ、もう一つの切り口を増やして限定したワイン会などなど、とても参考になりました。とりあえずすべて挑戦してみようと思っております。また小川さんの日本酒のサブスクリプションが今一つだというお話もとても興味深かったです。ストア構築や LP 作成など分からないなりに試行錯誤しつつ日々取り組んでいますと。お二人のアドバイスを良い形で活かせるようこれからも頑張ります、というふうにメッセージを
いただきます。嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。ものすごく丁寧な文章、
はい、僕本当に菅さんと友達なのかと思うぐらいの文章でしたね。
でもその前は、
はい、
もう質問ありがとうみたいな、はい、日曜日に配信するねみたいな風に送ってて、はい、その時はわあ、ありがとう、明日が楽しみみたいな、そういうやり取りはちゃんと、
あれですよ、ちゃんとこう休日会議で使える内容に編集し直してあげてもらってるんですね。
そうそうそうそうそう、
Y さんが、はい、
あとね、
はい、
その前の質問で、
はい、
金額とかの目標設定のやつ、
あ、はい、ありましたね。
そうそうそう、あれもね、
はい、
そうそう、感想をもらってました、
はい、
ちょっと読み上げると、
はい、
金額到達が目標になって無理が生じるのは良くないと、自分自身が描けるビジネスモデルは描ける数値の最大値に収まる、この2点を聞いていて気づいたのは、
はい、
私は前職の企業で何をするにも無理やり数値目標を作り超マイクロマネジメントをされていたことや、数値達成のために自分にもメンバーパートナーたちにも無理をさせてた経験があるため、うん、数値目標を立てることや金額規模が大きくなり自由がなくなることに対する極度の嫌悪感があるようだということです。菅さん、健太さんのおかげでそのマインドブロックを外すことができました。ことを目標に置く、私もしばらくはこれで進んでいきたいと思います。ありがとうございました。また懲りずに質問させていただきますと。はい、そう、感想を読み上げるっていうこともすればよかった。
そうですね。
そうそうそう、そうだよね、
はい、
うん、そうそう、こうやってね、感想ありがたいですね、いただいて、なんかコミュニケーションできてるっていう感じで嬉しい。うん、うん、いやいやいや、まあここ最近の振り返りだとこういう感じになります、
はい、
という感じです。だね、本当に その娘の FM ラジオのデビューで質問なんかね、すごいいいなと思ってしまって、まあ、僕らがもっとなんかね、具体的にこういう高校で質問をって言った方がしやすいだろう。
絶対そうですよ
これもさ、1年前も言ってれば多分2年前も言ってる
言ってますよ多分
だけどでも撮るときに別にね、
はい、
こうケンタと収録前に雑談はするけど、
はい、
特段打ち合わせはないまま収録するから、
はい、
ここ考えないよねいつもね。
そうですね
どうなんかそう報告とかでもいいんですよ最近とか、あと、
はい、
あのねケンタだったらどう乗り越えますかみたいなのでもいいし、
はい、
あのなんか皆さんないですかねもういろいろお答えできることあると思います。今のその返金の話とかもなんかさらに、はい、突っ込んだご質問があればそれについてもっと深掘りしてとか、
うん
うん、もういけますしね、
うん
うん、まあ、最近どういうふうに、セールスまでの流れを組んでるのみたいなざっくりな質問でもいいし、
はい、
うん、なんかこうご自身の売上に直結しそうなテーマとかでも
いい
し、
はい、
そこでなんかポンと言ったところで数字が上がれば、
うん、
またこの休日会議、存在意義があるというかね。
そうですね、
うん、なんかお役立ちメディアになればいいなと思ってるので、
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いしますと。
結
局具体的な話を入れてないけど、はい、うん、
ね、あれですね、今回収録前に菅さんがこう最近ハマってる、
ね、アクアリウム、
アクアリウムの話とか聞いてて、やっぱり人がハマってるものの話聞くの面白いじゃないですか。
ああ、
なんかなのでこう、なんかこういうのハマってるよとか、でもそれは取り上げにくいですけど、
いや単純に聞きたい。本当水槽がね2個になると思わなかった、こんな早いタイミングでねそのそう、酸性寄りの水とアルカリ寄りの水で2つ用意しようなんて、はい、そんな発想もなかったし、
うん、
でそのいろんなバクテリア剤の成分を見ながらなんかいろいろ無駄に揃えちゃうとかね、
はい、
これが楽しくてたまらなくてね、
人間の価値観って結構簡単に変わるなっていうのは僕も実体験を持って思ってるんですけどやっぱりもね、こう何かに熱中してる人の話は面白いですからね。
いや面白いよね、
はい、
本当そう思う。熱量がまたね、
はい、
違うしね。
そうですね、うん、知らない世界を知れるのは楽しいですね
うん、楽しそうに喋ってたりもするしね、そういう時の顔ってね、うん、はい、また来週ですね、
はい、
当然僕らはですね、はい、質問のストックなるものはないんですよ。
ないですね。
うん、なので、
なんか休日会議で3回連続質問なくなったらちょっと終わるみたいなの
ね、質問ないとね、
はい、
日々やってることとかがちょっとなんか説明するにマニアックなことになってくると思うと、
はい、
なかなかその辺を話しても楽しくないかなとか思ったりとか、ね、まあまあいろいろあって、うん、ぜひここまで聞いてくださったあなた、
はい、
質問お待ちしております。
お待ちしております、ご質問は、LINE もしくはフォームの方からご連絡いただければなと思います。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。